7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
ジョコビドド大統領は、政府は中部ジャワ州のバンジャルナから地震犠牲者に家ごとに毎月数50万ルピアの家賃援助を提供すると語りました。これは月曜日、中部ジャワ州のバンジャルナから地区カリブニンクシダカンン村で地震の影響の取り扱いを視察するとき、ジョコビドド大統領が語ったものです。助成金は6ヶ月間提供され、1日あたり1人あたり1万ルピアの3ヶ月間の生活食料を与えられます。家賃の援助は6ヶ月間与えられました。なぜなら地震によって損傷の修復化を推定することにより6ヶ月以内に完了する予定からです。大統領は、政府は地震によって甚大な被害、適度に被害、軽く被害を受けた住宅の分布を特定すると述べました。ジョコビドド大統領はまた、インドネシアの人々がいつでも被害がある場合、すべての準備ができている必要があるように、ファイアリングのリングに止まることに注意する必要があると思い出させます。それでは次のニュースです。インフラ分野におけるインドネシアと日本の協力は長く続いていて成長しています。両国の高校中立60周年記念で、副大統領ユスからの代理を務めるバスキ・ハディムリョの公共事業住宅大臣とバンバン・プロジェヌゴロ国家開発計画大臣は、2018年4月21日土曜日、東京でインドネシアと日本の高校中立60周年記念の進歩自由務に出席しました。また日本のための大統領特使ラハマッド・ゴベア副大統領の専門家チームの会長ユスフ・ワナンディ、チプタ・カリアチーム所長スリハルトヨも参加しました。バスキー・ハディムリョの大臣は演説で、競争力を向上させることで様々なインドネシアの発展について伝えました。その一つはインフラ整備です。また、高速 Doro, Mamminasatta, Makassar, Maros, Sungminasa. だから地域でのスパム、飲料水供給システム、農商、スラック、インフラ整備、ゾーン1とゾーン6のジャカルタ、セウェラ家の開発プロジェクト、シナプンさん、スメルさん、クルーズさん、ロコンさん、およびガマラマさんの被害インフラなどのインドネシアのインフラ開発プロジェクトでの協力の機会を伝えました。英国の海軍軍艦 HMS アルビオンはインドネシアを訪問し、2018年4月22日から24日の3日間、ジャカルタのタンジュンプリューク港に停泊します。キャプテンのティム・ニルードが率いるその船は、英国海軍の水陸両用優勝船です。バロインファネッシュの PEA 海洋システムによって建設されたアルビオンは、2001年3月に進出されました。ジャカルタで停泊中、乗り込み員はインドネシア海軍を関与者せ、港の近くの高知院訪問など一連の活動を行います。これは2018年4月22日日曜日ジャカルタで、在インドネシア英国大使モアザン・マリックによって伝えられました。
And so by bringing in a ship like the Albion, we're looking to explore those complementarities.
ですから、アルビオンのような軍艦を待ち込むことで、お互いを補完し合い、お互いの能力をどのように向上させるのかを学びたいと思っています。したがって、将来的にはより良いパートナーになることができます。この訪問中、アルビオンとこのキャプテンは、インドネシア海軍と会い、情報を交換する予定です。私たちはフランスの同僚と一緒にやります。私たちはまた公的な外交も行います。あなたは先ほど高知院の子どもたちを見ました。船員の何人かが高知院を訪問し、子どもたちと直接交流します。彼らはインドネシアのイスラム教を理解したい、イスラムの寄宿学校プサンテレンを訪問し、インドネシアの生活を感じたいです。モアサン・マリック大使はまた、アルビオンはインドネシアが国際社会でより多くの役割を果たすよう求めるためにジャカルタに停泊したと語りました。モアサン・マリック大使によると、インドネシアは大きな経済と民主主義を持つ G20 加盟国だということです。そのために英国はインドネシアを招き、インドネシアが一緒自立するのを見たいです。英国はまた様々な分野でインドネシアと協力するとのコミットメントを表明しました。それでは最後のニュースです。産業省は2回目のグッドデザインインドネシアのイベントを再び開催しました。この活動はインドネシアで最後の製品デザインの作品への重要なイベントです。このイベントはデザインの開発を通じて付加価値がある国内の製品を紹介すると同様に、世界市場へのインドネシアの 非正規製品の輸出の実績を阻止することを目指しています。これは2018年4月27日月曜日、ジャカルタの産業省で、2018年グッドデザインインドネシアの会議で、国家輸出開発アルリンダ局長が語ったものです。今回のイベントは、1957年から稼働している日本の G マークデザインコンペの主催者として、日本デザイン振興会と協力しました。この協力を通じて、グッドデザインインドネシアの総社は、G マークコンペで直接第2段階に入る機会を得ます。今回のグッドデザインインドネシアの開催は、日本貿易振興会が支援しています。アルリンダ局長は、この活動がビジネスマンがデザインをベースにした製品を開発する土器中継と書類になり、インドネシアの製品が特に日本に輸出できることを期待しています。このグッドデザインの私たちの目標は、G マークに参加することです。G マークはほぼ全世界で競争されるデザインのイベントです。もし G マーク市場に参入できれば、それは日本の市場ということですが、これは私たちにとって非常に素晴らしいことです。アルリンダ局長は、グッドデザインインドネシアのイベントは、インドネシアで生産されていること、インドネシアのデザイナーがデザインすること、インドネシアで売り出されていることという条件のもと、すべての事業家とデザイナーに開放されていると説明しました。2018年グッドデザインインドネシアは、2018年4月17日から2018年5月15日まで開催されます。受賞者は国内外の展示会に作品を出す機会を得て、グッドデザインインドネシアロゴを使用する許可を得ます。グッドデザインインドネシアは2017年に初めて開催されました。グッドデザインインドネシア活動のコンセプトは、日本でグッドデザインそのコンセプトに適応します。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は子どもに対する性的暴力を防止するについてお伝えします。子どもに対する性的暴力件は起こり続けていて、かなり公共の注目を集めています。国際連合児童基金の管理上機関である No Violence in Childhood を報告した、子どもに対する暴力を終わらせる2017年グローバルレポートによると、世界で15、19歳の女子の子どもに対する性的暴力の数字は1800万件を達しました。この数字は少年に対する暴力の数に加えられていません。多くの人々は、なぜ児童暴力事件が起こり続ける のだろうか。そしてインドネシア政府が事件にどのように取り組んでいるのかと疑問しています。子供に対する性的暴力に取り組んで防止するためにインドネシア政府ははっきりと子供の性犯罪者に対して重大な懲罰を科す2017年17号の法を発行し批准しました。加害者に対する強制から死刑まで罰が含まれます。これは2018年4月23日月曜日にジョグジャカルタ国立大学での国家セミナーでヨハナ・イェンビセ女性児童大臣が語ったものです。大統領や女性児童大臣を提出するインドネシア政府のコミットメントは児童性犯罪者が激しく懲罰されるように後押ししました。子どもに対する性的暴力の事件の数を減らすために全てが行われています。しかしそのような努力は全ての当事者の協力と努力なしに成功しません。子どもは将来のインドネシアの運命を決める次世代です。そのため現在と将来的に彼らを保護しない理由はありません。すべての当事者は子どもに対する性犯罪を共同で排除するためのそれぞれの役割に応じた義務と責任を負います。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1955年4月24日に平和10原則に含まれた世界の平和と協力を支援した結果でアジア・アフリカ会議を閉鎖したことから始めます。この会議はインドネシア、ミャンマー、スリランカ、インド、パキスタンによって開催されました。インドネシアはアリ・サスロ・アミジョヨ首相によって代表されました。29カ国からの参加者が出席した会議は1955年4月18日から24日までインドネシアのバンドンのマルデカ宮殿で行われました。会議では平和10原則と題した10点の総合合意が得られました。この平和10原則は1960年の第15回国連会議で植民地化された国と国家に対する独立の正当性宣言の決議を推進できました。この決議は脱植民地化決議とよく知られています。次は1990年4月24日にハッブル宇宙望遠鏡を持つディスカベリースペースシャトルが発射したことについてです。1990年4月24日にハッブル宇宙望遠鏡を運んでディスカベリースペースシャトルが発射しました。ハッブル宇宙望遠鏡は地球の軌道にある宇宙望遠鏡です。ハッブルの名前はハッブルの法則を発明したエドウィン・ハッブルという有名なアメリカの科学者の名前から取られました。識別された天体の大部分はハッブル宇宙望遠鏡の活躍でした。 最後は2005年4月24日にヨセフ・アロイス・ラッツィンゲルはベネディクト16世のタイトルで教皇として就任されたことについてです。2005年4月29日にヨセフ・アロイス・ラッツィンゲルは亡くなったヨハネ・パウロ2世の代わりにローマカトリック教会の教皇として選ばれました。彼は2005年4月24日に教皇の就任式でベネディクト16世の教皇の名前で教皇として就任されました。就任するときにベネディクト教皇の年齢は78歳で、就任された最も年上の教皇です。2013年2月11日にベネディクト16世は健康上の理由で教皇としての辞表を発表しました。彼はローマカトリック教会の歴史の中で1294年にケレスティヌス5世と1415年にグレゴリウス12世の後3人目の辞任した教皇でした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はインドネシアにおけるすべての根源、法律の根源であるパンチャシラについてお伝えします。国民協議会 MPL はインドネシアのさまざまな地域でパンチャシラを理解することの土地を常に行っています。 mpl.go.id で引用されたように、 MPL 副議長アハマド・バッサラはパンチャシラは4月17日東ジャワ州マランのメルデカ大学科学会議センタービルで行われたインドネシアにおける法律の根源、すべての根源をテーマにした立法のセミナーの講演者となりました。アハマド・バッサラ副議長はセミナーで立法規定の確立に関する2011年12号2条の法律でパンチャシラはすべての根源、法律の根源と記されています。すべての根源としてのパンチャシラの設定は由来するすべての法律の結果をもたらし、パンチャシラの価値観としてはなりません。2003年から2017年まで約244件の訴訟または司法審査はパンチャシラと1945年のインドネシア共和国憲法に反していると憲法裁判所が認めました。アハマド・バッサラ副議長によると、この状況は新秩序時代から現在の改革時代までインドネシアの国民が理解し指導することができるパンチャシラの原則に含まれる価値について読むことができる正式な公式文書がないために派生するということです。アハマド・バッサラ副議長はパンチャシラに含まれている意味を理解するために、 1945年6月11日の文化論の演説に由来するパンチャシラの形成の歴史に戻る必要があります。その後1945年8月18日の最終文書作成で全国的な合意に達するまで1945年6月22日に旧委員会によってジャカルタ憲章の文書に進展しました。彼によるとこのプロセス全体は国家の組織さによって国の基盤とするパンチャシラの誕生の過程の統一と解釈されるべきだということです。歴史的ガバメントその歴史的起源はパンチャシラが永遠であるために世代から世代へとインドネシアの人々に知られていなければなりません。アハマッド・バサラーフ副議長によると基本的に1945年6月11日をパンチャシラの誕生日と定めた2016年24号の大統領令は正しいということです。6月1日の演説で文化論は全てのパンチャシラの原則は哲学的意味を説明しました。彼によると2016年24号の大統領令に従って司法全ての事件の事件としてパンチャシラで法律と作りたいと思った時に6月1日のパンチャシラの文書は立法の確立に関する参考と指針として並行しているということです。アハマッド・バサラーフ副議長はパンチャシラを全ての立法活動において指針とガイダンスを与えるガイドにすることで法律の編成さは国家の哲学に戻ることができると期待しました。ダイナミックなイデオロギーとしてのパンチャシラは実際にその時代の状況に従って発展することができます。しかし基本的な哲学は常に国の指導者の意図に沿うものでなければなりません。これでインドネシア語を終わります。
リスナーの皆さん、バソワナインドネシアです。今日は西ジャワ州のチルトゥジオパークをご紹介します。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
ジャワ島は訪問するには多くの興味深い場所があります。例えばスカブミでのチルトゥジオパークです。時間がありませんが、静かな自然を楽しみたい観光客は混乱する必要はありません。週末に訪問することができるチルトゥジオパークがあるからです。スカブミチルトゥジオパークはあなたが考慮すべき素敵な観光地の一つです。特に挑戦のある自然観光を探す観光者にとってです。西ジャワ州のスカブミのチルトゥに位置するスカブミチルトゥジオパークは 西ジャワ州にある素敵な観光地です。スカブミチルトジオパークを研究する地質学者によって、この場所は西ジャワ州で最も古い岩を持つスカブミでの観光地の一つです。スカブミチルトジオパークはジャワ島で最も古い岩の領域に含まれています。昔この場所は海だと言われました。しかし現在は海の下から持ち上げられて、チルトジオパークとして知られています。チェルト湾の風景は非常に面白いです。風景はインド洋に向かって直面する邸鉄のように見える強大な円形劇場に似ています。ジオパークに存在する自然観光を楽しむことには、チルトジオパークを訪問することは3、4日間ぐらいかかります。しかし限られた時間しかない場合は、1日以内に到達することができるチルトジオパークの主要な場所を訪問することができます。例えばパネンジョアン、プランパン海岸、チュルクチマリンジュン、チュルクアワン、チュルクソドン、プンチャクダルマなどです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
インドネシア語講座です。それはインドネシア語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は RRI Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は terima kasih またはありがとうございますでの会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次に terima kasih またはありがとうございますでの会話をご紹介します。
Terima kasih atas bantuan Anda.
Sama-sama. Sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa.
リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Terima kasih atas bantuan Anda. Terima kasih atas bantuan Anda. Nihongo de anata no tsuke o arigato gozaimasu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Nihongo de mata o aishimashou. Darika ga tasukete kurete arigato.と言うなら、単に terima kasih ありがとうございますと言ってください。しかし、あなたが完全で正式な言いたいことがありましたら、あなたの助けをありがとうございます。または terima kasih atas bantuan Anda と言ってください。Sono no minasan Indonesia gokoza o owaru mai ni. Joki no kaiwa o moi shiro kiite mimasho.
Terima kasih atas bantuan Anda.
Sama-sama. Sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa.
Sono no minasan Indonesia gokoza o owarimasu.
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日は南スラウェシ州の音楽をご紹介します。まずママを聞いてみましょう。アンチ・ラリチが歌います。リスナーの皆さん、ママの曲は人生における母親の当初と星の大きさについて語っています。 母親の奉仕がなければ現在所有されている人生はありません。この曲はまた私たち全員に両親、特に母親を敬い奉仕するよう促します。この普遍的な良いさの価値を含んでいる曲は南スロベニア州の男性歌手がよく歌われました。アンチ・ラリチとして知られているサムシル・アリフィンは南スロベニア州のシニアミュージシャンです。それでは次の曲です。アンチ・ラリチが歌います。バンテイ・ロサリ、どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、この曲は南スロベニア州のマカサル市の西に位置する ロッサリビーチについて語っています。このビーチは時間を過ごしビーチの美しさを楽しむための周辺の人々の場所の一つとなりました。この曲はまた混雑しているビーチや料理の美しさを楽しむ若者たちの雰囲気も伝えています。ロサリビーチは日没する時にとても美しいです。地方のマエストロ・アンジェラリチは2017年10月8日にマカサで65歳で亡くなりました。最後の曲です。エンジェル・ファブが歌います。アンイン・マミリ、そしてアンジェラリチが歌います。単純部がどうぞお聴きください。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のVOI インドネシア、および Instagram の Voice_of_Indonesiaもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。